森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中。元気な毎日を過ごすため、体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今週も神尾先生とお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まだもう少し寒さが続いていますけれど。
そうですね。
今年はお天気予報によると3月は比較的早く暖かくなるという情報もありましたので、
じゃあ桜咲くのも早いんですかね。
なんかそんな気がしてますけど、
ね、去年も早かったでしたっけ。
去年はどうだったかな。遅かったか早かったって、どうして1年前のこと覚えてないでしょうね。
困りますね、覚えられなくなって。
でもできれば桜は小学校の入学式の時に咲いていてほしいなって思いますけど、なかなか最近ここ数年はそこまで桜が持ってないですよね。
だいたい卒業式ぐらいですよね。
になってるなって、早くなってるなっていう温暖化の影響がすごくあるんじゃないかと思いますが。
そうですね、
夏の暑い影響とかね、いろいろあるかと思います。今年もでも綺麗な桜が咲きますように。
そうですね、あともう1ヶ月ぐらいですかね、
そうですね、
そしたら見れますかね、
はい、楽しみにしたいと思います。さあ今日はどんなお話になりますか。
まあ今桜の話しましたけど、
はい、
振り返ってみると、この、年末12月から1月にかけてインフル、コロナとか、
ね、
風がすごく流行りましたね。
流行りました ね。
でそれによってやっぱ咳してる人多かったんですよ。
私の周りにもいました、
はい、なのに咳止めが全然ないという状況もありました。
あ、病院で処方してもないってことですか。
そうなんです。もう世の中自体に咳止めのお薬が枯渇してたりとか、あとはもうインフルエンザも流行りすぎたので、インフルエンザの薬が足んなかったりとか、そういったことがね12月1月って起こってました。
そうだったんですか。
はい、で結構風邪の症状とかそういうのって熱とか出たりとか、鼻水、咳、出てますよね、喉の痛みとか、その中でだいたい熱って一番最初の方に下がっちゃったりとかすること多いんですけど、結構長引くのが咳だったりするんですよね。
そうかもしれない。
他は良くなったんだけど咳がまだ続きますとか、そういった方が多かったりするので、ちょっと今日は咳の話についてお話ししたいと思います、
はい、お願いします。
はい、咳って言えばだいたい思いつくのは風邪の時っていうイメージなんですが、そもそも咳っていうのはですね、肺や気管などに侵入してきたホコリとか煙とか、あとは病原菌、ウイルスとか細菌ですね、などの異物を外に出そうとする生体反応なんです、なので逆に言うと正常な時でも咳って出るものなんです。それはそういった異物とかそういったものを防御するために痰として出したりとかするので、咳っていうのはそもそも全くないわけじゃなくて多少出たりするものですね、で、まあ異物が咽頭とか喉の部分とかで、ね、気管とか気管支などの粘膜の表面にある咳受容体のところに触れたりとかすることによってですね、その受容体から刺激が出て脳の方の咳中枢に伝わって、でそれが横隔膜や肋間膜っていって、まあ呼吸をする時に働く筋肉なんですけども、のところに反応して咳っていうのは出てくるんですね。まあ、あとは痰っていうのはウイルスとか細菌などの病原体やホコリなどの異物とか、そういうのを粘液で軽め取ったものを言います。なのでそういったものを出す時も咳っていうのが必要なんです、咳することにそれを排出したりとかするものなんです、まあでもね、どんな原因で咳が出るのって言えば、今言った感じなんですが、まあ大体は3週間以内で終わるの、急性外傷っていうんですけども、咳のこと外傷っていうんですが、で3週間以内で終わるのは大体はインフルエンザだったり風邪だったりとか、そういった病原菌の気管支炎だったりするんですけども、3週間以上になると遷延性外傷っ か、あと8週間以上になると慢性外傷っていうふうに言ったりするんですが、そういったものに関しては逆に言うと感染症以外のことが多いです。例えば喘息の人とか、
はいはい、
まあ、アレルギーの人とか、
うんうん、
あとは慢性気管支炎とか、まあ、面白いのは逆流性食道炎だったりとか。
え、そうですか。
逆流性食道炎も結構咳出たりします。あとは副鼻腔気管支症候群とかそういったものとか、うんうん、まあ、こっちの炎症ですね、上の方の、はい、あと心不全だったりとか、あとは慢性気管支炎とか、うん、あ、先ほど言いましたね、気管支拡張症だったりとか、
はい、
そういったものでもずっと咳続いちゃったりとかすることはあります。いろいろと原因があるので、うん、まあ結核とかね、そういうのも結構長い咳は出るもんなんですが、
はい、
まあ咳だけじゃなくて、あと血痰が出たりとか、そういうのでまた病気は変わってくると思うんですけども、
はい、
あとはお薬でも出たりすることもあります。
薬で、
そう、まあ代表的なのは高血圧のお薬の一部のやつに関しては咳が出る副作用があったりします、はい、なのでまあ咳がずっとね、あの短期間で終わるものであれば、はい、まあ、そんなに気にする必要はないと思うんですけども、長期にわたって咳が出る場合は他の疾患が考えられますので、はい、一回ちょっと検査してもらったりとか見てもらった方がいいかもしれません、
うんうんうん、そうなんですね、
はい、
まあ、咳って軽い咳からこうなんか長く続いてね、うん、なんか胸が苦しくなるぐらい横で見てても本当に背中をさすってあげたくなるような、
そうですよね、
そういうものもあったりして、う
ん、なんでまあ風邪からね来てね、咳がちょっと長引いてるっていうのはよくあることなので、うん、あんまり心配する必要ないですけど、はい、風邪もひいてないのにずっと咳してますと、うん、でそれが結構ひどくなってきたりとか、うん、悪化したりするんだと、やっぱし何かしらの疾患が考えられるので、はい、そういった場合はちょっと精密検査を受けてもらった方がいいかもしれませんね。
それはレントゲンとか CT とかを取ってみるて、
そうですね、そういったものも一つですね。あとは他に原因がないの、先ほど言った逆流性食道炎の場合は内視鏡してみないと、
うん、あ、分かんないですよね。
そう、そういうのもありますし、そういった、まあ、その咳だけじゃなくてそれに付随する症状とかも合わせて、うんうん、いろいろと診断していきますので、はい、検査も変わってくると思います。
はい、はい、分かりました。
でじゃあ、まあ、自分たちで何かできることはないのか、
はい、
まあ、お薬使えばね咳って、まあ、落ち着いてくるもんですけども、まあ、喉のケア、
あ、喉のケアね、
うん、僕ちょっと考えてみると、
はい、
まあ、一番はやっぱしうがいがいいみたいです。
うがいが一番いい
ですね。そう、こまめにうがいする、
はい、
要は洗浄と刺激と潤すことができるらしいんですよ、うんうんうん、まあ、異物や病原体を取り除くっていう意味合いもありますし、
はい
はい、粘液の分泌や血行を良くして異物を出しやすくする作用や、 あとは異物を出そうとするときにその粘膜のところに絨毛っていうのがあるんですね、
はい、
気管支のむにゃむにゃむにゃむにゃ動いて出すって作業するんですが、その絨毛の運動を、
はい、
助けてあげる、意味合いがあるらしいです。だからうがい、こまめにうがいするの大切ですよとか、
はい、
あとはマスクの着用ですね。
マスク ね、
ね、飛沫化とかそういうのを抑えたりとかするのもありますし、はい、外敵からねそういうのもある程度は抑えられる部分ですから、うん、そういったものも重要ですね、
はい、
花粉症のひどい人は咳とかすることもありますんで、
そうですね、
はい、なので、うんうん、そういったマスクすることによってそれを抑えることを、はい、できます。あとは水分補給と部屋の加湿ですね。乾燥はやはり敵です、
うん、やっぱりね、はい、そうですね、
気道の粘膜が乾燥してしまうと、うん、先ほど言った絨毛の、ね、はい、運動が弱くなってしまうんですね、
うんうんうん、
なので加湿っていうのは大切なんですね。
あ、はい、本当にそうですね、う
ん、あとは室内清掃とか
ハウスダストがね、
そうです、アレルギー、ね、はい、アレルギー物質を除去してあげるとか、
はい、
それとはもう僕もちょっと痛いなと思うのは刺激物とかもあんまり良くないらしくて、
すごい辛いものとか、
そう、辛いものとか熱すぎるものとかアルコールとか、
うんうん、
お酒ですね
お酒もね、
まあ、あんまり、粘膜を傷つけてしまうので、はい、あんまり良くないですよとか、
うん、
歌いすぎもダメですよと
あ、もちろん声の出しすぎは絶対ダメですね。
そうですよね、うんうん、歌いすぎとかダメですよって言われると、はい、なんかちょっと自分も心当たりがあったか
もしれない声の出し方 ね、
そうですね、
すごいあると思いますよ、う
ん、あとはやはりタバコは、やっぱ咳の原因にもなってしまいます。分泌物も増えてしまうので、
うんうん、
痰の量も増えますし咳も出やすくなっちゃうんで、はい、そう、タバコはなるべくお控えになってくださいと、うん、逆に言うとひどい、ね、咳とか出ちゃう時は、
はい、
もうその時だけでも禁煙していただいて、
うん、
まあ、できれば禁煙がいいんだと思うんですけども、
はい、
考えていただければと思います、
うんうんうん、そうですね、
はい、でなんかちょっと調べてみると、
はい、
喉をいたわる食べ物があるらしいんですよ。
喉をいたわる食べ物、うん、
なんかピンとくるもあります。
蜂蜜
ですよね。そう、それもそうみたいです、
はい、
やっぱね、アナウンサーの方とかみんなプロポリスとか言って蜂蜜とか使いますよね、は
い、うん、マヌカハニーみたいな ね、
蜂蜜いいみたいです。あとはね、はい、大根とかレンコン、
あ、大根、
うん、梨とか椎茸とか生姜がいいらしいですよ。
あ、梨椎茸、
まあ、この季節梨はないので、
ないですね。
でもね、茨城の特産としてレンコンとかありますし、
あります。あと生姜湯もよく飲むかな、うんうん、そう言われてみると無意識に、
まあ、それはいいみたいですんで、うん、まあ、そういうのを多めに摂取してみるっていうのも一つかもしれませんね、
は
い、
そうですね、うん、今この冬野菜が高くて、
ね、
もう亀尾先生
びっくりですよね。
本当にびっくりするぐらい高いので、
キャベツとかもベラボン高くなってましたよね、
はい、高いです、うん、大根もね高いし、だから大事に大事に食べるようにしています、
ね、僕レンコン好きだからよかったと思って。
あ、レンコンいいですよね、はい、まあ、茨城県はもうとにかくレンコンの出荷、
うん、
日本の三本指に入ってるでしょ。
それぐらいですよね。
そのぐらい多分出荷量も多いですし、うん、そして美味しい、
うん、そう、レンコン料理結構好きです、ね、お店とかでもレンコンの料理があると、
はい、
とりあえず頼んです、
頼みますか、
頼んで自分でちょっと調理できないんで、ね、
そうですね、
はい、
まあ、季節のお野菜をしっかり取り込むっていうのも、
そうですね、ビタミンを取ったりとかする意味ではいいと思いますし、
はい、まあ、咳のお話を今日はしていただきましたけれども、はい、3週間経っても止まらないでそれ以上続いている方は、うん、やっぱりもう一回ね、医療機関、
そうですね、一回ちょっとチェックしてみるのはいいかもしれませんね、
はい、いいですね、うん、どうぞお大事にお過ごしいただきたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。